辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3。イエーイ。はい、というわけでアクセシビリティポッドキャスト
シーズン3、
はい、はい、シーズン3となりました。
はい、
今回も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりたいと思います、
はい、
私は三井リンクスのアクセシビリティエンジニア辻勝俊です。
はい、私は上ちゃんことインフォアクションの植木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シーズン3はどんな内容になるんですか、辻ちゃん。
はい、シーズン3はですね、
はい、
奇数回は WhatsApp アクセシビリティということで、
新コーナー、
新コーナーですね。内容的にはアクセシビリティに関する最新の話題をお届けしていくというものなんですが、
はい、
前回までお届けしてたアクセシビリティヘッドラインよりも、
はい、
ここの話題にしっかりフォーカスしまして、じっくりと情報をお伝えしていきたいなと。
じゃあトピックを絞り込んで、その分じっくり、
はい、
一つ一つを、
そうですね、
紹介していこうと。
はい、
はい、
で偶数回なんですが、
はい、
こちらはC3 2008という私たちが先月参加してまいりましたコンファレンスの、
はい、
模様をお伝えしていきたいと思います。
はい、C さんというのはね、世界最大規模のアクセシビリティのカンファレンスと、
そうですね、
いうことで毎年3月にアメリカのロサンゼルスで開催されてるんですが、
はい、
今年行ってきましたので、
はい、
その報告を皆さんにお届けしようと、
はい
はい、
こういった内容でお伝えしてまいりたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のアクセシビリティポッドキャストは内容を拡大してお送りいたします。まず WhatsApp アクセシビリティということで2本のトピックをお届けします。そして後編でリスナーズボイスをお届けいたします。 WhatsApp
WhatsApp アクセシビリティ。
最初のトピックです。マイクロソフトのアクセシビリティ関連最新動向ということで、上ちゃん、
はい、
アクセシビリティについて、なんか、
そうですね、2月からですね、3月にかけてちょっとマイクロソフト関連でいろいろ動きがありまして、
はい、
ちょっと紹介していこうと思うんですけども、
はい、
まあ、まず何といってもですね、インターネットエクスプローラーのバージョン8、
IE8、
はい、
はい、
この IE8 のですね、ベータ1でウェイアリアのサポートが始まりましたと、
はい、
いうことで、ウェイアリアというのはですね、このポッドキャストでも何度か紹介してると思うんですけれども、
ありゃいいねの、
ありゃいいねのおなじみの、ウェイアリア、
はい、
W3C が、策定を進めているアクセシブルなリッチインターネットアプリケーションの、仕様なんですけれども、
はい、
今まではね、あの Firefox が、いち早く実装を始めていて、
そうですね、
で IE はやるのかやらないのかっていう話になってたんですが、IE8 のベータ1でウェイアリア対応しましたというアナウンスがありまして、
はい、
でこれはあの実際にですね、3月の C3 というカンファレンスでもマイクロソフトのセッションで実際にウェイアリア、例えば、ロール属性とかステート属性とかあるんですけども、
はい、
そういうのを実際に組み込んだソースコードでダイナミック HTML とかサンプルをですね、実際にスクリーンリーダーで操作をして、で、IE8 でほら実装できてるでしょうっていうのをですね、
はい、
紹介したりしてました。
あ、これ何のスクリーンリーダー使ってたんですか。
ね、確かあの時はジョーズだったような気がしますね。
あ、なるほど、やはり、はい、
そう、まあ、英語圏ではね、はい、ジョーズが圧倒的に使われてるんで、
はい、
でまあこの IE8 で、まあ、Firefox であとオペラの最新版とかですね、だいぶこのウェイアリアを実装するブラウザーが増えてきましたので、
はい、
まあ、ウェイアリア自体はまだですね、ラストコールワーキングドラフトにもなっていなくて、そろそろラストコールになるかなというステータスのものなんですが、
はい、
ブラウザー側、それからスクリーンリーダー側両者で、実装が着々と進んでいると。
なるほど、
いうことで、まあ、これ早くね、日本語のスクリーンリーダーの方でも対応を始めてほしいなと、
そうですね、
思うところではあるんですが、
はい、
これ以外にもですね、マイクロソフト関係でいきますと、
はい、
これ US のまあ英語のサイトの方になるんですけども、マイクロソフトアクセシビリティラブスっていう、ま
あ、
アクセシビリティ研究所みたいな、サイトがあるんですけども、
はい、
そちらの方でですね、2つチェックツールが紹介されてます。1つは、はい、UI アクセシビリティチェッカー、
はい、
通称アックチェッカーっていうらしいんですけども、
チェッカー、
もう1つが、ね、もう1つが UI オートメーションベリファイ、略して UIA ベリファイっていうらしいんですが、
こっち長いですね。
これいわゆる MSAA と言われるですね、 はい、マイクロソフトアクティブアクセシビリティという API、 それからその後継モデルとして出てきているマイクロソフトユーザーインターフェースオートメーション、はい、UIA ってやつですね。
ビスターで搭載されてるん
ですか。そうですね、
はい、
でこれらをですね検証するためのチェックツールということで、まあ、MSA というとねフラッシュなんかでも使ってますし、
はい、
おそらく UIA とかというとマイクロソフトのシルバーライトとか、
うん、
これから出てくる新しい、まあ、いわゆるリッチ系なインターフェースで使われてくるものになると思うんですが、
はい、
まあ、それをチェックするツールがですね、これおそらくまだ英語版だけだと思うんですけれども、ダウンロード配布が始まったり、それから今ちらっ と、名前出しましたけどシルバーライトというですね、
シルバーライト、これよくなんか最近聞くんですけど、
うん、
MSN のサイトとか行くとシルバーライトをダウンロードするようなリンクがあったりするんですけど、
うん、
これどういうソフトなんですか。
これ簡単に言ってしまうとマイクロソフトのフラッシュ。
あ、なるほどなるほど。
マイクロソフトが新しく出してきた、
はい、
フラッシュみたいなやつですね、
はい、
でまあフラッシュと同じようにですね、いろんなこうリッチなインターフェースを作れるものなんですけれども、
はい、
まあ、最初これシルバーライト発表された時はですねアクセシビリティどうなってんだっていう話だったんですが、
はい、
一応このシルバーライト次のバージョン、バージョン 2.0 でアクセシビリティへの対応が少しずつ見えてきているということで、まあ、これもまだですね日本語環境でまだチェックしていないので、
はい、
詳細はわからないんですけれども、一応まあ方向性としてはですねちゃんとシルバーライトでもフラッシュと同様にアクセシビリティ考えてますよと、
なるほど、
というのがまあ形になってですね、見えてきたということで、うん、まあ、ちょっとマイクロソフトがこのところですねいろんなこう動きを、
うん、
見せ始めてるなと、
なるほど、
というところですね。
これシルバーライトって、まあ、当然スクリーンリーダー側でもなんかこう例えばフラッシュの読み上げを始めた時ってスクリーンリーダー側で対応って必要でしたよね、
うん、
それと同じようにこうシルバーライトコンテンツの読み上げっていうんでしょうか、なんかそういった対応って必要になってくるんです
よね。多分何かしらやらなきゃいけないんでしょうね。まあ、基本的には多分フラッシュと同じような感じの対処になっていくんじゃないかと思いますけれどもね、
はい、
まだちょっとこの辺詳細な情報まだ出てきてませんので、この辺は多分少しずつですね出てくるんじゃないかと、
なるほど、
思います。また何かこう新しい情報があればぜひこのポッドキャストでも紹介していければなと思っております。
はい、
はい、
ということで最初のトピックでした。それでは2つ目のトピック参りたいと思います。アライドブレインズウェブサイトのクオリティ実態調査結果発表ということで、はい、アライドブレインズからウェブサイトのクオリティ実態調査の結果が発表されました。
はい、
今回対象となったのは観光庁と独立行政法人のウェブサイトなんですけど、独自開発のクロノス2というツールを用いて検証したそうです。
はい、
観光庁では37サイトの調査を行った中でアクセシビリティ対応がなされていないと考えられたサイトが21サイトもあったそうです。そして独立行政法人の方ではアクセシビリティ対応がなされていないと考えられたサイトがやはり多かったという結果が出ているようなんですけど、
よろしくないですね。
そうですね、
うん、
これ調査した項目がそもそも画像に対する代替テキストが設定されているかっていうのが基本的なチェック、
うん、
そして見出しなどの文書構造がきちんとマークアップされているかっていう調査が発展対応という形でチェックされたみたいなんですが、うん、どうなんですかね。僕なんかよく考えるのはその、うん、あの見出しやリストなどの文書構造っていうのは、
うん、
代替テキストと同じぐらいスクリーンリーダーユーザーにとって今や必須のアクセシビリティ対応じゃないかなと思うんですよね、
うん、
だからこれもぜひ基本項目としてチェックしていただきたいななんて思ったんですけど ね、
あ、 そうだよね。あんまり発展というよりは基本的なことかなっていう気がしますね、
う
ん、
そうですね。
あとはこれウェブ上で公開されている情報だとその代替テキストのチェックと構造化のチェックだけのように見えるので、
ああ、そうですよね。
もしかしたらこれ以外の何かチェックしてるのかもしれませんけども、ちょっともしこれだけだとしたらちょっとね、あまりにもチェック内容が少なすぎるというか、
はい、
でまたこれ機械的にしかチェックしてないような感じがするので、
そうですね、
やっぱりねアクセシビリティってチェックツールだけではチェックできないですし、
はい、
むしろその人間が判断しなければいけない部分の方が重要だったりするので、
はい、
もう少しちょっと情報を知りたいなという、
そうですね、
気もしますが、
あの実際にレベル A と診断されたサイトとレベル E と診断された観光庁のサイトにスクリーンリーダー使ってアクセスしてみたんですけど、うん、なんかあんまり違いがよくわかんないというか、うん、気がしたんですよね。
本当に代替テキストついてるかどうかとか構造化のマークアップされてるかどうかだけしかチェックしてないとしたらあんまり差は出ないかもしれないよね。
そうですね、うん、ということで今後にちょっと期待したいなと思いつつ、
そうですね、
はい、
はい、
2本目のトピックをお伝えしました。というわけで WhatsApp アクセシビリティをお届けしてまいりました。引き続き後編もお楽しみください。それでは
アディオスアミーゴス。